東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。よし、戸締まり OK ですね。お店はこんな風に飛ばされないようにとにかく窓守っていろんなとこ守って、私はお風呂にでも避難してます。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。風すごいですね。今日もすごいですけど、某台風は去った後ですね。昨日その台風がちょうど夜中直撃してる時に初めて雨漏りがものすごい量来たんですよ。もう窓が若干なんか木が膨らむっていうんですか、膨らんじゃってそこから水が漏れてくるっていう現象が起こりましてね、家やばいなーと思ったんでリフォーム宣言をずっとしてたんですけど仕方されちゃいましたでですね、私こっちゃん6月に誕生日で16日に1歳年を取りました。でその日にね、軽井沢に久しぶりに行きたくて連れてってもらったんですけど、高速道路がなんか3時間渋滞で3時間かかるって言われたんだ、軽井沢に行くのに。そんなにかけて軽井沢行きたくないよ。本当は1時間ぐらいで行けるんですよね、高速使えば。だからそんなことはできないし、家には犬も2匹置いてきちゃってるしっていうわけで、軽井沢は残念ながら誕生日に行けずでした。せっかくね、休日誕生日でお休みだったんだね、仕事が。遊ぼうのかなと思ったらそんなんでちょっと拍子抜けしちゃいました。はい、それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことね @radio365.net、 kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第10回放送、こっちゃん一つ年取りました、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ストーリー、このコーナーでは毎回12星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座はヤギ座です。羊飼いの守り神パンは森林と野原の神で、伝令神ヘルメスの息子です。頭にはヤギの耳と角がついていて、上半身は毛深い人間でしたが、下半身はヤギの姿をしていました。ある日、神々がナイル川の岸で酒盛りをしていた時、パンも笛を吹いて皆を楽しませました。その時、突然怪物テュフォンが乱入してきたのです。神々は驚いて、いろんなものに姿を変えて川に飛び込んで逃げました。パンも飛び込んでみせましたが、慌てていたので水に浸かった部分は尾になって魚になり、水から出ている上半身はヤギになってしまいました。この姿が面白いと神々が大喜びし、ゼウスが記念にこれを空にあげたのがヤギ座と言われていますっていうのが神話伝説です。で、皆さんパンが何のモデルになったかわかりますかね。皆さんもよく知ってるキャラクターですね。ピーターパンのモデルになったのがこの神様パンで、羊飼いの守り神とかって書かれてますけど、確かいたずらの神様でもあったんじゃないかな。確か勉強した時そんなことを覚えた気がします。 で少年なんでしたよね確か。だからやっぱりピーターパンはそこをね結構モデルにしてるんだなってことで皆さんも覚えていてくれたらなと思います。で次にですね、ヤギ座の皆さん紹介したいと思います。正統派のシンメトリーな顔立ち、どこか骨張った体、イギリス製のシャツや着物などきちんと仕立てたものがしっくりくる。コツコツ努力してルールや約束を大切にするのが信条というのがヤギ座の一般的なタイプだそうです。結構なんかこのパリッとしてるというかキリッとしてるというかそういう感じがしますね。で目標というのは土のエレメントと活動星座の到達地点10番目の星座であるヤギ座は生産性を上げ達成しようとするエネルギーが強い。時間をかけて積み上げることを厭わない。直線の階段をどこまでも上がっていくような人たち。いつも上を見ている彼らの視線の先にあるのは目標というドア。ゴールのつもりで登っていくのだが、目標がないと生きられないので、また次なるドアを開ける。ゴールにたどり着いてみると、そこが踊り場だったと気づき、しばしの休憩の後、また次の踊り場へのはしごを作り出す。っていうことです。これでも単純にいいなと思うことがやっぱり目標を達成したら目標を作るっていうポイントですかね。でもこれ私も結構自分の中で人生のスタンスっていうんですか、なんていうんですかっていうのにしたいなと思ってることで、やっぱりこうね自分の中でもう一段落したっていうものがあったらそれの上を行くようなね目標を持った方が日々が充実してくるんじゃないですか。大変なこともやっぱりつきまとってくるけど、それだけ楽しさもね得られるんじゃないかなと思うんですが、ヤギ座の皆さんいかがでしょうか。でですね、次にこんなきっちりかっちりさんのヤギ座なんですけど、負けてみようというポイントを読みます。いつでも優位でなければ安心できないのは小さい頃から勝ち続ける必要があった環境のせいかもしれない。例えばあなたがしっかりと自己を証明しなければ両親ががっかりしてしまったのかもしれない。でももう今は大人である。勝つために努力を続けるのもいいけど、たまには負けてもいいのでは？そもそも人生に勝ち負けなんてないのだから。時代が変われば、上も下も勝ちも負けもひっくり返る。人々からの評価で人生の価値が変わるなんてつまらない。もっと好きなことをしよう。何かを達成して、自分の価値を証明しなくても、あなたはちゃんと愛されている。っていうことで。どうなんだろうと思って考えて、ヤギ座のね私の中のヤギ座メンバーを思い出して、母親とあと幼稚園の頃から仲良しな子が一人ヤギ座なので、その子とお母さんのことを考えたら、そうだな、やっぱり両親ががっかりしないような生き方はしてるなって思いましたね。まあ2人だけなんでその他どうなんだって話なんですけど、私のお母さんは本当はファッション系の業界に来たかったんだけど、お父さんが反対したんですよね。それでお父さんがこう行けって言った専門学校、歯科衛生士かなに行って、でまあ結局ファッション業界の仕事にはつけてないんだけど、まあ、今はその自分の中でそれは納得してて、自分がファッションをね自分自身のために楽しむのが楽しいって今言ってるので、負けて見たのかな、負けてみて楽しい人生になったのかな。で友達はね漫画家を目指してる子なんですけど、そのねそういう漫画とかの専門学校にも行けずに、その子もやっぱり親のね勧めた専門学校行ったんですよ。で今まあ就職して別のところで働いてるんですけど、でもねその子まだ親にね反骨してね漫画は描いてます。で持ち込みとかも行ってるんですよ。だからねそのまま頑張ってくれればなとは思うんですが、そうですね、親ってやっぱり強いからね、自分たちの中で難しいよね折り合いつけるのが。私も言い合いは結構しましたで次、山登りが好き、ヤギ座の友達に山登りが好きと試しに聞いてみよう。海と山どっちが好きでもいいのだが、十中八九山が好きと答えるに違いない。人生でも野心を持って黙々と登り続けるのだから、休みの時くらいゆっくりしたらと思うのだが、彼らはどこまでも登ることに人目を感じないだろう。っていうことで、これ聞いてみたんですよ、親に。山が好きって言ってました私も山がいいな。ヤギ座の皆さんどっちが好きですか？山かな。ヤギっつったらね山だしね、海泳げないもんね。はい。で最後のポイントですね、約束と役割、言葉とルール、正しいことが好きなヤギ座は、言葉で決めたこと、約束にこだわる人たち。 例えば多くのヤギ座にとっては約束を破る離婚は悪である。パートナーシップや家族のあり方が軽骨化していても形と約束、そこから生まれた役割を守り通そうとする。それは社会でも同じ。一度入った会社が自分に合わないと分かっても踏ん切りがつかない。転職はヤギ座になかなかハードルが高い。やりたいことならいい、でもやりたくないこと、もはや情熱を向けられないことに、ただ以前に決めたことだからと一生懸命になっていたら、追いつける前に立ち止まってみよう。人生は失敗することも、選択を間違うことも、学びが終わって卒業することもある。やり直す権利は一人一人に残されている。もしルールを決めなければ安心できないのなら、時とともに移り変わる社会のルールを鵜呑みにしないで、自分なりのルールを構築しよう。あなたの本質に基づいて努力すれば、必ず目的地にたどり着けるって言うんですよ。最後のポイントです。ヤギ座さん、あれですか、外からの見た目をこだわる人なのかな。天秤座がそうでしたよね、確か。外からの美とか外のルールとか気にする人たちだったと思うんですけど、怖いね。離婚は悪である。離婚できないのか。そうだな、うちの親も離婚は嫌だって言ってるからな。そういうことなのかな。でもこの外からのルールとかをちゃんと気にしていられるってことは、自分のね、自分ルールもきっちり決められる人なんじゃないかなと思うんですが、ヤギ座の皆さん、次のステップとして自分のための自分による自分のルールを考えてみてはいかがでしょうか。そんなわけでヤギ座の紹介は以上にしたいと思います。次が水瓶座ですね。残すとこあと2つなので、どうなることやらですが、皆さんも楽しみに待っていてくれればと思います。以上、スターストーリーのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による、毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを、私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉は、ヒヤシンス、涙のわけです。ここは5年3組の教室。私は窓辺に置かれたヒヤシンスの花だ。周りにはそれぞれの子供たちが一人一個ずつ育てている同じ仲間のヒヤシンスたちがひしめき合い、窓辺を彩っている。自分では動きが取れない代わりに、ここからはいろんな景色が見える。明るい子、おとなしい子、騒ぎ回る子、優しい子。まるでカオス状態の中、今日も大きな声でみんなをまとめているのは、担任の原先生だ。私の担当になってくれたのは、まだ小さく可愛らしい女の子、涼子だ。彼女は毎日私の水を変えたり、話しかけてきてくれる。涼子は素直で優しくていい子だ。そんな涼子の様子がおかしくなったのが最近のこと。水を買いに来るときは顔を真っ赤にしているし、私に話しかける仕草も 妙によそよそしい。涼子の姿を見て、私は首をかしげるばかりだった。ある日のこと、涼子は目に涙をいっぱいためながら私のもとへやってきた。原因は水替えのため、私を水飲み場まで連れて行っている間、他の子のヒヤシンスに今までの場所を取られてしまったからだ。でも私にはさっぱりわからない。なぜたったそれだけのことで涼子は涙しているのだろうか。しかし次の瞬間、私は涼子の涙のわけがやっと理解できた。涼子の瞳が急に明るく微笑んだからだ。いつものように顔を赤く染めながら、そっか、そういうことだったんだ。ふと隣を見ると、いつも私の横にいたヒヤシンスの花が置かれている。そして涼子の横には、いつも涼子の横で水替えをしていた一人の男の子の姿。お互い顔を見合わせては照れくさそうに微笑んでいる。窓越しには綺麗に咲き誇る私自身の花が映っている。涼子のおかげだ。お礼に、私は涼子の初恋の行方を教室の片隅で静かに祈った。はい、いかがだったでしょうか。ヒヤシンス涙のわけ、ヒヤシンスの花言葉に初恋のひたむきさというものがあるそうで、こちらを元に書いていただきました。甘酸っぱい、甘酸っぱいの？小学校5年生の初恋って甘酸っぱいじゃないのかな、なんて言うんだろう、キュンキュンするよね。いいな。皆さん初恋とか覚えてますか？覚えてない？覚えてます？すごいな、覚えてるらしいですよ。羊が、今日1日限定羊の方がいらっしゃるんですが、覚えてるらしいです。でもそっか、応援したくなっちゃいますよね、ヒヤシンスちゃん、ヒヤシンスちゃん。でもこれすごく楽しかったです、読んでて。あんまりこうね、花の気持ちとか考えるっていうのかな、そういうこともあんまりないですけどね。水をあげたら話しかけるとかすると花も木も元気に育つとか言うから、きっとみんなね、こういうことを思いながら私たちのことを観察してるのかなという、なんか楽しみもあって、とにかくですね、この涼子ちゃんの恋を私も応援したい。この二人両思いだろう。どうなのかな。というわけでですね、ストーリーテラー終わりにしたいと思います。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ストーリーテラーはヤギ座のお話、ストーリーテラーではヒヤシンス涙のわけをお話しいたしました。今スターストーリーってちゃんと言ったかな？
言ってないですよね。
ダメだな、今日ストーリーテラーも一回噛んじゃったんですよ。もう
何回ぶり？
もうダメだね。なんでだろう。風のせいっていうことにしといてください。今日も車で暑いし。おやだ。
インフルのせい、もうインフル抜けましたよB 型か、え違う、次 A 型かな、私A 型だそうです、インフルエンザ。やだ、もうかかりたくないですよ本当に。冬だってかかってなかったのに、しかもインフル1回かかるとこの引きずられようですからね皆さん今週も今気をつけてくださいね。はい、で番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってます。これね、アカウントね書くときに間違えて斜線引いてそのままになってる番組ページの右下あたりにありますのでお願いします。それではこっちゃんと阿部さん第10回放送、こっちゃん一つ年取りました、これにて終了です。ここまでのお相手は、オープニングの時も言いましたが、台風の日初めて家が凄まじい雨漏りになりましたな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.